にちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。では今週もやっていきましょう。
最近またワーケーションをやってるって話をしたと思うんだけど、
はい、
ホテルの予約、割とエアビーが安いから早めに取れたらエアビーを使うんだけど、ホテルも、まあ、安い時は使ってるのね。で、使ってるクレジットカードの関係で、ホテルズ .com をよく使うんだけど、ポイント還元でかいから。
はい、はい。
この前、ちょっと、ある島でホテル泊まってのんびりするのもいいなと思って、撮ってみたんだけど、なんか、よく見たら、その書いてある設備があんまり写真になさそうな雰囲気があるなと思って、
マジ？
質問したんですよ。で、気になった設備っていうのが、ランドリー、洗濯設備と、レンタサイクルだったんですね。
はい。
で、なんか写真に入ってたいなと思って、Google マップのあれも見たりとか、いろいろしたんだけど、ちょっとね、なんかなさそうで、ホテルにチャットをしたら、それはないんで近くのを使ってくださいって言われて、
いや、
それは虚偽の記載ではって、めちゃめちゃ突っ込むチャットをしてから、まだ返事がなくて、明日から泊まるかどうかを若干悩んで、てかまあキャンセルできなかったら行くしかないんだけど。
へ
え。でね、ホテルズ .com さんに、問い合わせをしたんですよ。まあ、グローバルのになるのかな、ジャパン法人があるのか知らないけど。で、チャットで問い合わせをしたところ、それはなんかメインの部分じゃないから、特にそのキャンセル負荷の撤回とかもできないし、特にホテル側にペナルティも何もないですって言われて、それはどうなんと思って。
メインかそうじゃないかってどういうことなんだろう。
まあ、だから、ベッドがいくつあるとか、そういうレベルの虚偽じゃない
ですか。ああ、そういうことね。
うん。だから、宿泊にはクリティカルじゃないよねって言われたんだけど、とはいえ、じゃあ、その近くに、で、島だからさ、あんまり近くにランドリーないよね。徒歩30分とかって書いてあって。いや、で、徒歩30分がチャリがあるならいいけど、チャリを貸してくれるわけでもないんだろうって話で、なんか時間と金額で言うと、まあ、結構変わってくるから、まあ、ちょっとそれはどうなんっていうのを、ホテルに問い合わせをしつつ、ホテルズ .com には、ちょっとその、これペナルティーなりなんなり、その虚偽の記載がなくなるように、対策を取ってねっていうフィードバックを上に上げてくださいって言って、チケットはクローズしたんだけど。
まあ、なるほど。
なんか、難しいのかね、そういうの。普通に虚偽の報告あったら、ペナルティーにしたら単純に件数が減って、それで OK な気がするんだけど、うんうん、難しいのかな。どう思う？
どうなんだろうね。まあ、それの、こう、妥当性が、ちゃんとあるのかみたいな。
まあね、確認は難しいか。
ホテルに行ってチェックするのは難しいじゃないですか。
まあそうだね。ただお互いが認の意見が食い違ってる。僕はないって言ってて、うん、ホテルはあるって言ってるなら難しいと思うんだけど、うんうん、ホテルを認めてるんだよね、まあ、ね別に。で、
はい、
エビデンスのチャットもあるわけで。
はい、
じゃあペナルティにすればって思う。で、そしたらさ、ホテルもあやばい、記載消そうってなって、虚偽の記載がなくなって、次からの人の被害がなくなるって終わりだと思うんだけど。
まあ確かにね。
って、うんうん、いうことを思ったので、まあちょっと、まあ普段は僕もやってたんだけど、ちょっと今回急いでて見切りで予約しちゃったので、はい、皆様のホテルの予約で、あ、この設備とかこのアメニティいいなと思った時でも、ちゃんと写真にそれが写ってるかどうかは見てから確認した方がいいね。っていう感じですね。そう、洗濯機がちゃんとあるか、写真があるかとかね。
はいはいはい。なんかホテル系のプラットフォームってちょっと最近あんま評判が良くないっていうのもなんか聞いたりしますね。
そうだね。ブッキングドットコムもよく使ってたけど、あそこもなんか、うん、未払い系とかそういうのでめちゃめちゃ問題、
ああ、そうそうそう。
問題が出てたじゃない。
うん。
ほら、ニュースにもなってたから、まあちょっとそういうのがね、やっぱり、まあね、いろいろ事業者もピンキリというか、いろんな文化だったり、いろんな法令遵守意識があったりするだろうから、まとめるのが難しいのはあるんだろうけどね。はい。はい、まあ、ちょっと皆さんも気をつけてねっていうようなお話でした。
はい。ありがとうございます。じゃあ、本題参りましょう。
はいはい。
問題が、この間ですね、X で、ちょっとツイート、X でツイートじゃないな、X でポストをしたんですけども。
どっちつかず。
はい。ちょっと僕が個人開発しているウェブアプリがですね、なんと、月間のユーザー数50万人を超えることができまして、で、それの、
ありがとうございます。
ありがとうございます。Google アナリティクスのその50万っていう記載のあるスクショを取って、それをなんか、ちょっとやったぜみたいな感じで、ポストしたんですよ。そし
やった てま
ら、
した
思
ね。
いのほか、こう、まあ、コスタ君もちょっとリツイートしてくれたりしてね、リポスト
リポストね。
はい。をして
め
く
ちゃめ
れ
ち
たり。
ゃ、そう、序盤にしたよっていうのを
そ
言いたいけ
う、
ど、
そ
言うと後回しする
う。
なって思う人 まあいいけど
はい。
はい。
あれ、結局、どれくらいリポストされたかというと、どれくらいだったかな？ちょっと待って、今見てみよう。37。結構されてる。俺に
そう
して
だ
は。
ね。だし、
で、
結
インプレッ
構、
ションも10万くらいいってる？
そうだね。めっちゃ言ってたし、引用リツイートのコメントがめちゃめちゃ、なんかお祝いに溢れて
そ
たのが印象
う。ポジ
的。
ティブな。そう、引用リツイートをもらえて、僕は本当幸せでしたよ。自己肯定感爆上がりでした。
ね。いや、
はい。
もうなんかヘビーユーザーのコメントがいっぱいあるし、半分ぐらいは、あれ個人開発なの？やば、みたいな。
そうっすね。そうっ す
ね。
ね。なんかあの後、会社でも、なんだ、エンジニアの人にですね、会社の、なんか、みえつさん、なんかバズってましたね、みたいな感じで。
お。
ツイッター繋がってないんですよ。
すごい、じゃあ回ってきたんだね。
そう、回ってきて、なんか出てきてびっくりしました、みたいな感じで言われて。なんで結
ね。
構行き渡ったんだろうなっていう。はい。
そう、しかもなんか個人開発の人から、それについてちょっと詳しく話してほしいみたいな、リクエストがね、
はい。
出たよ。
ちょっと今日、まあ、このポッドキャストのことを認知されてる方がいたんで、まあ、ちょっとそのことについてちょっと話聞いてみたいみたいなリクエストっぽい、まあ、僕らはリクエストと受け取ってるんですけど、はい。
そう
なの
ね。
でちょっと今日はその話をしようかなと思っております。
はい。
で、具体的に今どんな話をしたらいいかなと思ったんですけど、まあ、なんか開発ぽい話とかはなんか結構聞いたとかノートとかにもまとめてるものがあるんで、まあなんか割りかとかで検索したら、まあそのあたりの記事が、まあ1ページ目くらいに出てくるんで、まあちょっとそれ読んでもらうとなんかイメージつきやすいかなと思うんですけど、まあそういう聞いたとか前とかノートとかで語ってない部分とかで言うと、まあマーケーあたりかなと思うんですよね。
そうだね。たまに広告とかの話はしてたけど、でもまあなんかすごいいろいろやってたはずだから、氷山の一角だったし、ちょっとこの機会にある程度出していただいて
マーケー、はい。でもね、これ、実際のとこそんなやってないんですよね、マーケーって。
そうな
っていう
の？
か、そのマーケー、まあ、やらなくても伸びる仕組みになってるっていうのと、
おう。
実際ちょっとマーケーの効果測定が、なんかちょっと難しくて、できてないみたいな課題があるんですよね。なんでそこら辺も含めてちょっと今日話したいなと思うんですけど、まあなんか、まあ一番わかりやすいのって広告打つじゃないですか。で、まあ普通になんか5000円とか1万円とか出したらツイッターとかでまあ露出できるんですけど、なんかそれがどれだけ費用対効果あったのかっていう計測がなんか、むずいんすよ、めっちゃ。
そうだよね。なんか結局他の要因との分離をしないといけないわけで。
そう。で、このサービスってなんか、まだほっといても伸びてるんですよね。
そうなんだ。すごいね。へえ。
まだほっといても伸びるから、そういう自然な伸びなのか、広告による伸びなのかっていうのも切り分けるのも難しいし、だから今広告打ててないんですよね。
そうね。しかも、性質上、あれじゃん。結構、季節要素があるじゃんね。割り
そう
勘
なんですよ、
で。
そうなんですよ。
やっぱ旅行がね、メインだと思うし。
だから広告で見た瞬間に、まあいいと思っても、まあすぐ、なんかそれを使わない、本格的には使わない。ので、まあ、実際使うとしたらなんか1ヶ月後とか2ヶ月後とかみたいなタイミングになるわけじゃないですか。覚えてたら。
そうだよね。
だからそこまでちょっとトラッキングするのが難しいというか、まあ、実際その X とかで、X とかインスタとかで、まあ、ワリカの広告を見たとして、まあ、いいじゃんって思ってもらったとしても、次使うのは、まあ、Chrome とかから、また検索するとか、ブックマークしてるのかわかんないけど、まあ、そういった形で使うので、まあ、まずブラウザが変わるじゃないですか。
そうだね 確かに。
だからそのトラッキングできないし、そうそうそう。で、その後、グループページ作って LINE でシェアして、で、LINE で見た人がまた、Chrome で使ったとしても、まあそこもトラッキング、LINE ブラウザとね、Chrome ブラウザだから、トラッキングできないし、みたいな。
確かにむずいね。なんか、もうそれだけで一大プロジェクトだね。それの計測。
そうそうそうそう。で、まあでも一個ちょっと最近トライしてることは、まあありまして、
おう。
このワリカの方はちょっと難しいなと思ってるんですけど、もう一個、英語版作ってるんですよね、ワリカの。で、それが今、ユーザー数的には、月間で1万5千くらいユーザーになってきて、規模感としては。
おお、
でも、我
す
が
ごい。
50万で、英語の方が 1万5千とか全然なんですけど、その市場規模とかから言うと、全然ではあるんですけど、まあ、まだ微妙にゆっくり伸びていってるみたいな感じで、その競合サービス的なやつがいるんですよね。
競合、そういえばあんまり海外の割り勘サービスとか知らないな。
そうそうそう、なんて名前だったかな。競合なのに名前忘れちゃったな。まあまあいるんですよ。で、その検索、その競合の名前で検索したときに広告を出したいんですよね。ワリカの英語版のやつの。
なるほど、カウンターを割りに行く感じのやつ
ちょっ
ね。
とモラル的にどうなんみたいな話あるけど。
あることでしょう。
で、そこで、まあ、要は Chrome で検索してるわけじゃないですか。Chrome Safari とか、まあ、ブラウザで。で、そのリスティング広告、リスティング広告というか、まあ、そのキーワード広告に、から、まあ、入ってきてくれたら、ログを取るみたいなことをちょっとやろうと思っています。で、そこから、まあ、ローカルストレージとかに、まあ、その広告から、ローカルストレージじゃないな。まあ、このグループは、この広告から、作成されたグループみたいなのを DB に保存しておくのかな。ほんで、そのグループの、メンバーが将来に幹事になった時までトラッキングしようとしてたのかな。ちょっと、詳細は忘れちゃったけど、そうそう、だからち
結
ょっと
構頑張ろうとしてたね。
どれだけバイラルしてるかみたいな、この広告からバイラルしていってるかみたいなのをちょっと測ろうとしてますね。
おお、なるほどね。もうそれは結構始めてしばらく経つの？
それまだちょっと開発中で、
なるほどね。
だからその
それ。
広告から入ってきた時にその URL パラメータみたいなのをちょっといじくって、で、DB に保存してみたいなところの開発が、まあちょっと必要だから、まあやってるんですけど。
なるほどね。まあでもやっとそういうのが分けてみ、計測できる場所が見つかったっていうか、今までが難しすぎたみたいな話ね。ある
そう
の
な
か
ん
な。
だよね。まあちょっとそれもね、どこまでトラッキングできるかは怪しい部分があるんですけど、まあ、できる範囲内でやってみようかなと思います。ちょっと待ってよ。これね、どっかに、そうだ、フィグマにまとめてたんだよな。メンバーを招待して、そうそうそう、メンバーをね、招待したときに、まあ、LINE じゃないにしても、そのメッセンジャーとか、そういう外部のアプリのところで共有しちゃったら、まあ、そこで終わっちゃうんだけどね、このトラッキングって。やっぱり。そうそうそう。でもまあ、そうじゃない方法でトラッキングというか、そのシェアしてくれたら、 まあ、同じブラウザ内で完結するんで、まあ、そこをちょっと追っていこうかなっていう、まあ、全部が全部トラッキングできないけど、まあ、終える部分もあるでしょうってことで、まあ、やろうとしているって感じですね。
なるほどね。そういえば、もともと、この、まあ、マーケの話も役に立つことだと思うけど、リクエストのようなものをしてくれてた人って、ちょっとだけ性質が違うというか、この人はコーヒーのレシピから
そう
ハン
だ。
ドドリップレシピを自 動
見
計
た
算で
見
き
た
るア
見
プリ。
た。
ね、あれ良さそうだったよね。ちょっとね、まだ家でちゃんとコーヒー入れてないけど、入れる時が来たらね、こういうの使いたいなって思ってるんだけど、ちなみに名前はね、バリスタイ？バリスタに、あ、バリスタ AI なのかな？バリスタに
バ
愛
リ
だっ
ス
け？バ
タ、
リスタ。
そういうことね。確かに。音
メイ
声
ン、
ア
そ
シ
う。
スト搭載。
そうそうそう。で、なんかすごいいろんな知見をね、ツイッターでも発信してて面白いなと思った人なんだけど、この人、ちょっとジャンル違いのアプリも含めて、なんか、こういうのをやっとくと、なんか、あんまりジャンルに問わず、聞いたかも聞かなかったかもっていう話ってなんか一個ぐらいある？
やっぱね、個人開発だとやっぱ、ね、マーケ予算割くの結構きついじゃないですか。
んだよな。
ね、そもそもなんかこう、鶏卵問題みたいな。ユーザー数がいないから、その収益も上がらないし、マーケ予算も、ね、出せないみたいな。ある
そうだよ
から、
ね。まあ、この人は結構重点的にやってるけど、その当たるようにいろんなアプリを出したい人は特に難しいよね。一個にお金をかけるのが。
ってなった時にやっぱりね、まあ割りかがたまたまそういう仕組みなんですけど、なんか勝手にバイラルしていく仕組みみたいなのをやっぱプロダクトの中に取り込んでおくみたいなのは、まあ一つ、こう、考えておくといいかなとなんか個人的には思ってます。まあ割りかはね、
そうね。
その使う時に幹事が LINE グループで共有するっていうのが、まあ前提となってるアプリじゃないですか。
そうだよね。勝手に広がるよね。
まあなんかそれ以外の例で言うと、例とか例えば出してみると、なんか例えば、じゃ夏フェスのアプリを作りますみたいな感じになった時に、なんか今年のこのサマソニで見に行くアーティストを、なんかこう、自分のこう、リストをまとめて SNS でシェアできる機能みたいなのを作ったら、まあそれはこう、X 上にどんどんこう、流れていくわけじゃないですか。個々人のユーザーが作ったリストが。
そうだよ
で、まあ
ね。
それをもとにまた新しいユーザーが入ってくるみたいなね。
つながりたい人は、それでプロフ作って、その人になんかね、つながりに行ったりするだろうし。
なんかちょっとそういうのもセットで考えると、なんかマーケ費用が抑えれて、なんかいいのかなと思いますね。
そうだよね。結局やっぱシェアしたくなる仕組みがどっかしらにアプリの中にあってほしいっていうことなんやな。
まあそういうところかな。まあなんで次僕がなんか新しくサービス作るときもなんかそういう視点でちょっと考えてみたいなと思ってますね。
なるほど。これは結構ね、広く使えそうないい知見な気がしますね。
いわゆるプロダクトレッドグロースっていうのかな。そんな感じです。
もっと他にもこんなことが聞きたいんじゃいっていう人が、この人、もしくは他の人であったら、ぜひリクエストをお願いします。
じゃあ、終わりましょうか。ではこんな感じで、週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、X のフォロー、ポッドキャストのレビューなど、ぜひお願いします。では、今回も聞いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。